V トークラジオ第44回スタートでーす。先日の11月23日なんですが、この日は酉の市ということでね、随分熊手を持ってね歩く方を見かけました。この酉の市のこの縁起物なんですけど、何でも江戸時代からね、熊手の他に頭の芋、頭の芋って書くんですけども、これとかね、泡で作った黄金餅なんていうのがついてたらしいんですが、頭の芋っていうのは、まあ、要は芋の頭、要するに出世する、偉くなるっていうことですよね。で、芋は子芋、芋はね、小さい芋が数多くつけることから子宝に恵まれるとされて、で、小金持ちはもうお若いでしょうけど、金持ちになるということでついているという、まあ単純に縁起物なんですけれども、で、これ幕末頃からね売られるようになった切り山椒ね、山椒が小金持ちに代わってね縁起物となって現在に至っているそうです。本格的なね寒さを迎えるこの時期、これを食べれば風邪をひかないっていうことらしいんですけども、で、縁起物の代表であるね熊手、こちらわしがね、獲物をわしづかみにするということになぞらえて、その爪を模したとも言われているそうです。まあ、要は福徳をかき集める、わしづかむという意味が込められているそうなんですが、で、熊手は、ね、熊手賞と勝った、ね、これ勝った、あの勝負の勝ったともつながるんですけども、それであとおまけしてもらった負けたで、これは勝負のね負けたというふうのとかかって、切符のいいやり取りをね楽しんで買うものとされるもんですが、私の家もね昔商売をやっていた時はよく新宿の花園神社とかに行って、熊手のね種類を選んで、まあ、そのおじさんたちとね商談をしてたっていうのが見ておりました。で、これね商談が成立するとね威勢よくね手締めをするんですよ。まあ、商品額をね、負けさせて、その分ね、ご祝儀としてよくね、渡してもいるんですけども、こういう買い方をする方がね粋な買い方らしいですよ。で、手締めはね、このご祝儀というものを店側が受け取った時に行われる方が多いというんですけども、まあ、実際にはね構わず今はねそういうご祝儀を渡さなくてもやってくれますけども、これがねなかなか面白いものでありまして、一緒にね小さいながらもやった記憶があります。そうそう、花園神社はね駒劇場に近いっていうこともあって、よくね細川隆とかがね来てましたよ。目の前で生細川隆だなんて見た記憶もあります。で、この酉の市、またねちょっと戻しますけど、実は三の酉っていうのもあるんですよ。で、これね一の酉、二の酉、三の酉なんですけども、11月にはね年2回の年もあったり3回の年もあるんですけども、で、3の年があるっていう年はね火事が多いっていうことで、私もよくね親に言われて火には気をつけろなんて言われたんですけども、でもこれなんか実際に3の鳥っておよそ1年おきにあるためね、珍しいものではないらしいんですけどね。でもね、当時浅草のね、鳥の市が行われるお寺とかはね吉原が近かったため、酉の市にかこつけてね旦那が店を開けて吉原に行っちゃうのを防ぐためにね、奥さんがね三の酉は火事が多いからいなさいよなんていうふうに言ったっていうのもどうやらあるようなんですけども、江戸のね文化というのもいつまでも残しておいた方がいいんじゃないかななんても思ったりします。この番組は大型バイクに乗っていてもいつまでもビギナーライダーである私黒岳がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、今回の放送は ついにムーンライトテントがデビューしてキャンプで楽しい時間を過ごしてきたぞ。まあ先日のことなんですけども、ツイッターの方でもね、いくつか画像を上げてきましたけども、11月19日と20日、 この土曜日曜でね、ついに、キャンプに行ってまいりました。思えばね、キャンプに行こう行こうと思っていながらも天気が悪かったりね、仕事の都合で変更になってしまってこうなかなかね行けないでおりまして、考えてみましたら去年の春のブーバイク富士山以来だったんですけども、でまあ準備の方はね、琵琶湖のキャンプ用にねある程度揃えておりましたんで問題はないかなと思っていたんですけども、ちょっとね銀マットの固定方法に悩んでおりました。まあね、そこは100均で、トラベルケース固定ベルトなんつうものをね、見つけまして、活用していたんですけども、これがね、ちょっと帰りにある事件を引き起こしましたけども、まあ、その辺はねまた後ほどお話したいと思いますが、でそんな感じでまあ準備もね、そこそこに当日を迎えたんですけども、この日の天気はねもう皆さんもご承知の通りあいにくの雨、もうこの時点でね、琵琶湖の悪夢がすでに蘇っておりましたけども、なんせ私、基本的に 40% の降水確率の時は乗らないという姿勢でずっと来たもんですからね、すごく悩んだんですけども、ズームイン朝のね天気予報ですと午後は傘がいらないっていうことだったんで、まあじゃあ予定通りね、まあ、15時チェックインということでお話をしておりましたんで、まあ、予定通りにじゃあそれを目指して1時半に出発をすればいいなということで、計画を立てておりました。でその時間私の住んでいるね黒岳地方はですね晴れていたんですよ。しかもね雨が止んで1時間以上、もう日差しも出ておりましたからね、もうこれはいただきということで、カッパも着用せずに出発。まあもっともね、本当はカッパなんか持っちゃいないんです。我が家にあるカッパはね業務用のカッパと、あのゴルフ一時期ゴルフもね、仕事の都合でやらざるを得なかったもんですから、そのゴルフ用の雨カッパ、この2着しかないもんですが、すなわちですねウェアを着てしまうと上からは着れないという状況なんですけど、さすがに今回山梨県なのでね高速も使う予定だったんで、高速を乗るのにウェアを着用しないのもというね感覚がどうしても私の方にありまして、天気がね良くなってくれてこれはラッキーなんて思っていたんですが、さすが道志村、この後やられちゃいました。まあというのも中央道に入ってですね、まあ、いつも通り調布からこう乗りまして相模湖インターで降りたんです。でこの地点からね、ぽつりぽつりとこう怪しくなってきて、あれおかしいなーなんて天気予報で言ってたのになーなんて思っていたんですけども、で国道20号に出ましてすぐ左折して勝瀬橋という橋を渡って右折で県道520号線を進むんでですね、それで、日蓮という土地の方向に向かうんですけども、この日蓮というとどうしても日蓮和尚を思い出すじゃないですか。この勝瀬橋、先ほど渡りましたけども勝瀬橋なんですけれども、20号側はねひらがなで書いてあるんですけども、これをなぜか勝頼橋なんて読んでしまいまして、ほう日蓮と源の勝頼かなんてね勝手に考えていましたけども、反対側に漢字でね勝瀬橋なんて書いてあって、おいおいおいなんつって思わず笑ってしまったのは秘密なんですけれども、さて日蓮でね今度県道76号線に入ります。なかなかね道も広い、まあ広いっつっても普通の一車線の道なんですが、でバス停もありましたんでね、まあ、これは安心安心なんて思いながらウキウキウキウキした気分でね、V 速を走らせておりましたけど、だんだんね山の中に入るあたり、確かねあれ富士の山並み温泉だったかな、それが左に見えた頃なんですけども雨がね本降りになっちゃったんですよ。私の頭の中ではまああと30分もあれば着くよなーなんて思ってたもんですからね、天気予報も雨やむよねって言ってたんですけど、ですからもう当然甘い期待がこう湧いていたんですけども、あっさりとズタズタにされてしまいました。もうねびっしょりなんです。でもねカッパなんかないわけですよ、持ってきちゃいませんし、で天気も良くなるなんて言ってましたし、翌日はもう暑くなるぐらいのこと言ってますから、上の中はねウィンドブレーカーなんていうものは着ておりません。手袋だっていつもの手袋です。もうこうなると気分はね、もうどうにでもなれという感じなんです。だって久保キャンプ場にはお風呂がありますからね、もうお風呂があるからいいやもうなんて思って、V 走を走らせたんですけど、実はこの先にトンネルが待ってたり落ち葉がね、濡れで待ってるっていうのはね全然この時点では気づいておりませんでした。 ああ普通のね、峠道でいい道じゃん、これならいいやなんて思って言いましたけども、だんだんだんだんね、山の中へ入っていきますと、もう先ほども言いましたけども落ち葉が濡れているわけですよ。もう気分はねもうおっかなびっくりですよね、どうしよう、こんな道入っちゃって俺どうしようかななんて思ってたら、なんとここに清掃車さんが追いつきまして、助かりましたスピードをね出さないで済みましたんでね、まあゆっくりと今度は続いていこうということで、いいペースメーカーになってくれたんですけども、で、そういうふうに走っていきましたらね、なんといきなりトンネルがあるんですね。私ツーリングマップル持ってるんですけども、ツーリングマップル、小さいサイズなもんですから、トンネルがあるなんて見えなかったんですね。本が小さいからじゃないだろう。まあそうなんですね、ちょっと最近視力がね、厳しくなっているっていうのもあるんですけども、トンネルなんて書いてなかったと思うんですが、でまあ一つ目のトンネルはまだねライトもありましたんで明るかったんで、おトンネルだなんていう程度でね、まだ余裕があったんですけど、二つ目のトンネル、これね真っ暗だったんですよ。うわやられたって感じだったんですけどもね、この時の気分本当にもうドキドキです。勘弁せよどころじゃなくてね、まあそんな感じでね、雨の中トンネルを走って、山の中をのんびりと清掃車の後を追いかけてね、ああ晴れてたら紅葉が綺麗でいいんだろうななんて思いながらも走っていきましたら、いきなり今度は道志ダムなんて文字が見えまして、嘘ダムなんて聞いてないよね、もうこの時点でね半分頭はねパニックっていうかね、ツーリングマップにもこれ載ってないんですよね。しかも、ここ神奈川県のはずなのに、なんで道志ダムなのなんていう気がしまして。あれ、こんな道志って近かったっけというのもあってね、困って、しまったんですけども。後でね、調べてみたんですけども、この富士野のね、あたりなんですけど、神奈川県が水利目的で作ったダムがいくつかあるんですね。で、しかもこの道志ダム、道志村じゃないのに道志ダムという名前ね、勘違いさせますけども、何でもここ道志川をせき止めたから道志ダムだったらしいんですけども、道に迷った時にはどうなんでしょうね、神奈川県にいるのに道志、道志は山梨じゃないなんてね、迷っちゃうんじゃないかななんて思っちゃうんですけども、でまあね、そうやって、その時はねそんな思いはありませんけども、うわードムだー、あだドムじゃないダムだーっていうことでね、ダムのね、園庭の上をこう、まあ小さいダムなんですけれども、園庭の上をブワーッと走りまして。で、得てしてね、こうダムを過ぎると、そこへ物資を運ぶためにね、道が広くなるもんですよね。もうこの時もそうです。期待通りに道も広くなってくれまして。今までね、先導を務めてくれておりました清掃者さんも道を譲ってくれまして、まあありがとうということでね、左手でこうサインをして。で、ずっと今度は過ぎますと、青根駐在所。青根のね駐在所を過ぎますと、いよいよ国道413号線が見えてきます。で、国道413号線を右折、はあやれやれということでね、この道この道なんてもう何度か通ってますんでね、落ち着きまして、でこのまま一気に雨の中をね安心しながら道志道ね、右に左とこうカーブを切りまして、まあ雨ですから当然ライダーさんも来ない、で車もねちらほらっていうことで、気分的にはもう楽ですよね、慌てることないんですから自分のペースで走ればいいわけなんで、でねいくつかのキャンプ場の看板を右に左とこちらも見ながら、コンビニないかなのでね、ちょっとあったかいコーヒー飲みたいななんて思って探すんですけど、まあ甘いことですよね、あの辺にあるわけがないわけで、でね、もうちょっとっていうことでね、行っているうちにいよいよ久保キャンプ場のね、看板が見えてまいりました。で、まあこれね、Google マップの方でね、ストリートビューの方でね、もう見てたんで、あ、これ坂降りていくんだろうななんて思っておりましてね、さて、ということで、左折してということで、坂を降りていったんですけども、まだね、最初、のふーなんて感じだったんですけども、ところがその先にね、待ち受けてたのはかなりな下り勾配&左コーナー。マジかー、ね、 しかも落ち葉がいっぱいあるところで、まあ、登ってくるジムニー発見。もうパニックっていうことで、左に曲がれないっていうことで、ブレーキブレーキって止まったところですね。若手のね、スタッフさんがおいでおいでしてるわけですよ。もう無理無理無理だってね、左のね、カーブ結構きついんですよ、左のコーナーが。で下り坂、荷物満載、雨ね、そんな悪条件。思わずね、バイクでここ降りちゃいけなかったのですかなんてね、大きな声で聞いちゃいました。はい。いや、それでもね、スタッフさんの方が、おいでおいで、いや、こっちでこの先です、なんていうもんで、うわ、どうしよう、なんて思っておりましたら、先ほど泊まってくれましたジムニーから、この神が舞い降りてきまして、そう。実はこれね、一番の最初に来ていただいた、今回一緒にキャンプしていただいた、ケンケンさんだったんですね。ケンケンさんも V スに乗られておりますんでね、よくこの状況を把握していただきまして、ちょっとサポートしていただいて、必死になって、左カーブを切ったんですけども。でね、左にカーブを切って、ちょっとまた左手にね、広い駐車場というかスペースがあったもんですから、そこへね、とりあえず退避ということで、退避しまして、ケンケンさんにはね、また車へ戻っていただいたんですけど、なんてね、今ね、余裕で言ってますけども、あの時ね、ケンケンさんだなんて本当はね、思ってなかったんですよ。実はね、そんな余裕すらありませんでした。なんせね、ホーンを鳴らしてしまいましてね、ウインカーをつけるつもりでホーンを鳴らしてしまうという、本当の素人になってしまいましてね。あ、素人って言うと変ですけどもね、そんな感じになってしまいまして。でね、坂ね、降りれなかった理由、よく後で考えてみたんですけども、実はね、お腹にウエストバッグを仕込んでおりまして、ね、で中は長財布と携帯だけだったんですけども、これがね、お腹を抑えるんですよね。でタンクとかを干渉してしまいましてね、もうすんごい違和感があるっていうところで、まあ、普通に走ってるところは大丈夫だったんですけど、こう下り坂でね、余計体重がかかるところで、こうタンクとそのウエストバッグがお腹を当ててね、邪魔をしているっていうことで、うんっていうことになりまして、これはウエストバッグだっていうことで投げ捨てましてね、本当に投げすぎたんですよ。よく言う投げ捨ててって言うけど、投げないでポッと置くことがあるんじゃないですか。本当に投げ捨てました。ふいって。ね。それで、身軽になりまして。で、やり直しということで、その、ちょっとした駐車場から、今度は、桟敷の方へね、降りる左カーブ。さっきよりきついんじゃないかっていうようなカーブに、ふんということでハンドルを切りまして。で、おりゃーっていう気合を入れたんですけども、実はそこはそんなにね、きつい坂じゃなくて、まあここは余裕余裕っていう形で降りることができたんですけども。まあね、やっぱりおへそですよね。人間おへそ。丹田に力が入らないとね、人間ダメだっていうことがよくわかりました。まあ変なお話なんですけども。で、こう、坂を降りましてね、広い広い桟敷サイトに到着しまして。右手にね、屋根にある、そう、桟敷ね、これを見つけまして、とりあえず、真ん中っていうかね、6台ぐらい止められるんですけども、そこの真ん中あたりに止めましてね、まあ、これ、予約の時にね、B の3ですからね、なんて言われてたもんでね、まあちょっと勉強していたんで、3番、3番、まあ実際は1、2、3で書いてないんですけども、まあこの辺だろうということで、やれやれということで、サイドスタンドを出して、で埋まらないように L 字のね、金具引いてるもんですから、こちらも置いてということで、ヘルメットを脱いで、一息を入れました。先ほどね、パニックってたのは、すっかり落ち着きましてね、いかにも楽勝で降りてきたような顔をしておりましたところ、見たことのあるね、BMW さんがいらっしゃいましてね、で思わず、こんにちはってご挨拶したんです。そして、一言、あの坂道は聞いてないですよねなんてね、苦笑いをしたんですけども、そう、この時はヒデさんの到着だったんですよね。でもさすがヒデさんはね、やっぱり余裕で降りてこられたらしくて、もうにこやかなスマイルだったんですけども、でこれで、まあ上のね、受付、先ほどスタッフがいた受付にお金を払いに行かなきゃということで、上がっていったら、今度はですね、お釣りがないっていうことでですね、で後でいいですよなんて話になったんですけども、で詳しくね、いろいろ坂道を話をそこで聞いたんですけども、あそこはね、思い切って行った方がいいんですよなんてよく言われまして、 で帰り、左カーブね、きついんで違う道で、今度は右カーブで行けますから楽ですよなんて言われたんですけどね。でその時はね、おお、あ、別の道ですか、はい、ってよく考えたら別の道なんかないんですよ。要はね、受付の前を通るか裏を通るかなんですけども、その時はね、ラッキーラッキーなんて思っておりましたけども、そういう話をしていたらですね、いきなり、この若いスタッフさん、じゃあ実は先日ね、ここで、スクーターさんが立ちこけしたんですよなんて聞いちゃったんでね、いやもう膝がねガクガクプルプルしちゃいましたけども、でこの時ね、受付に実はメガネをね、忘れてしまいまして、でこのメガネを忘れたっていうのも実は気づいたのが翌朝だったんですけどもね、この時点ではもう頭の中はその坂道をどう攻略するかっていうことでいっぱいでした。で、まあそれでね、下の先ほどのところへ戻っていったところ、先ほどの神のね、本当に助けていただきました、あのケンケンさんのおかげで、でケンケンさんが買い物から帰着されまして、ケンケンさん今回はお車だったんですかっていう話になったんですけれども、そんなにケンケンさんはね黒岳地方と離れてないんですけれども、なんか出発が早かったためね、雨だったっていうことでジムニーで来たんですよなんて話をしてたところ、なんとあのクロスカブ、ケンケンさんクロスカブお持ちなんですよね、ブーストの他にもね、でクロスカブじゃあの坂道は無理だよなんてお話して、あ本当なんですかなんてね聞きまして、クロスカブってっていうのも登れないんだなんて思っちゃうと、ますます今度帰りが不安になるわけですよ。こらいざとなったら空にでね、ケンケンさんに上がってもらおうかななんてね、不謹慎にもね他力本願のことを考えてしまったんですけども、いや本当にね、でもあそこ自信ない人にとっては怖いですよ。はい、でまあね、ここで、3人でねちょっとしたお話をしながら、天気の話とかね、まあ私が雨の中カッパも着ないで、でウェアは防水もしてない、そして下はね、ワークマンのあの暖かいジーパンだけっていう状況で来たということにお二人が非常に驚いておったんですけども、そんな話をしているところ、今回のね、主役でありますお誘いいただきましたうんちに兄さんね、ちょっと言いづらいんですけども、うんちに兄さんが今度到着されました。そう、あのね謎のバイクで来られたわけですよ。いよいよその謎のバイクは BMW ですよね。ヒデさんのは BMW ね、うんちに兄さんは BMW。 いやー実車を見たとこね、おしゃれなんですよね、2気筒でね。まあ、私残念ながらね、車種がちょっとわからなかったもんなんですけども、ケンケンさんなんか、おおやっぱりそうなんだなんてねお話になって、違うなやっぱりな、昔から乗ってる人はななんて感心つという、変な失礼な言い方ですけども、ははやっぱりななんていうふうに思いました。2気筒でね、いいバイクなんですよ。それで結構ね、前のオーナーさんが結構手を入れてくれてたみたいで、いろいろなおしゃれなものもついておりましてね、で2気筒 でとてもとてもね、ヤフオクで出ていたなんていうのがびっくりしたんですけども、私はねあんまりそういうのをヤフオクとかやらないもんですからね、よくわからないんですけども、結構そういうのもいいのもあるんですね。今回お勉強になりました。まあもっともね、私そういうところで買ってもメンテナンスできないんでね、なかなか入札なんていうことはできないんですけど、これね、うんちに兄さん到着されましてね、カバンの方ファーって見たらですね、なんとネギが可愛く乗ってるっていうのがねおしゃれなポイントだったんですけどもね。で、まあそういう話をしておりましてね、やっぱり、ケンケンさんとかヒデさんはね、そのバイクの方で、おお、やっぱりこうなんですね、なんてお話になってて、私はね、おお、なるほど、なるほど、程度でお話をしたところ、いよいよ大鳥のジョリさんが到着されました。トレーサーで、到着なんですけど、こちらも、もう余裕の表情なんですよね。先ほど私が、顔を真っ青にしてきたところ、もう余裕の表情で終えていきまして、やっぱりビビりは私だけかなんてね、思ったんですけども、どうもお疲れ様ですなんていう話をして、いよいよメンバーが揃いましたね。でまあ簡単なお話をした後、ちょっとね、じゃあいよいよテントを張り出しましょうなんていうことになりました。でついにいよいよムーンライトさんの出番なわけなんですけども、 なんてこう下ろし出したところ、後ろの方からね、黒川さん時間を掘りましょうかなんてね、言われましてね、いやいやいや勘弁してくださいなんてにこやかにしてたんですけども、非常に焦ってしまいましてね、やっぱりうわ見られてるなと思うとね、余計に焦るもので、まあましてやね、すっかり練習でね張って以来やってなかったもんですから、慌ててね前日に動画を見直すなんていうような状況でおりましたんでね、本当に大丈夫かななんて思いましたけども、で今回、雨がひどいっていうことで、まあ桟敷にね、引いていいですよというお話にもなりましたので、桟敷の方にね、引いたんですけど、これペグ打ちがいらなかったもんですから、いやラッキーラッキーなんでね思いまして、で、ムーンライトいいところはね、ポールがね、マジック、あれ、なんて言うんでしたっけ、あの紐のこと、マジックロープでいいんでしたっけ、で、ゴムの紐になってるんで、パッて広げました。ポンポンポンポンポーンというふうにね、フレームが出来上がってくれました。で、こうセットしまして、インナーの方をセットしまして、で、外の今度フライをかけたんですけどもね、おかしいぞ、ファスナーがないぞ、と思って、よく見たら、はい、逆に引いておりまして、表裏逆でして、うわーだったんだ、あれ見つからなかっただろうなーなんて、ひそかに思っていたんですけど、もしかしたらバレてたんでしょうか、この辺はね、まあ、今だから言えるお話なんですけど、なんとかね、フライも、おー、こっちこっちって、もういかにも知ってるようなふりをして、ふんふんふんふんっていうような感じでね、直して、なんとか貼ることができました。所要時間は、何分かかったかは、内緒でございます。それで、テントの方も無事晴れて、で、いよいよ、こう、荷物を下ろしてっていう風になったんですけど、こう、ジョリーさんのね、見てても、またね、ヒデさんの方も見てても、やっぱりパニアケースっていいなーなんてね、本当に思ってしまいました。荷物を下ろすのも楽そうですしね、まあ、私の場合、トップケースはついてるんですけども、で、シートバッグ。小さいね、一泊から二泊用っていう南海部品さんのシートバッグなんですけど、これつけてたんですけどね、まあ重しには当然ならないわけじゃないですか。で当然入る量も少ないんでね、やっぱりパニアケースいいなーなんて話になりましてね、私も買おうかなと思ってんですよなんてお話をしたんですけども、以前、レッドバロンさんの方でね、いいですよねっつって、いくらなんですか、純正でなんて言ったら、あれはヒクト、何でしたっけ、ヒクト&ピッカーでしたっけ、なんかそういうメーカーさんらしいんですけども、いろいろやれると十数万円になるようなって話になりましたね。なおかつ私のね、狭い家では普段どこ置いとくのっていう話になってしまいまして、ですよねっていう話になりましてね、ちょっとこの辺パニアケースは諦めたっていう覚悟があるんですけども、やっぱりでもいいですね、ね、揃えたいですね。はい、で、いよいよテントも無事張られたっていうことで、皆さんの準備も完了ということになりまして、いよいよ夜の宴がスタートするわけですが、この時点でまだ4時ちょっと過ぎ、あ、でも5時になってたのかな。で、雨もね、この辺からはもうすっかり上がっておりまして、やれやれという状況で落ち着くことができました。で、いよいよ宴がスタートしたところ、ね、うんちーにさんはね、うんちーに鍋をということで、裏の方でコンコンコンコンなんてね、まな板がいい音がするんですよ。うわ、すごいな、こういうとこでもまな板で、なんて思って、ね、そういうのを見ていたら、その反対側でね、おしゃれなヒデさん。チーズフォンデュが出るんですもんね。うわ、すごいなーなんて思ってるところで、私は白ワインに乾き物。ね、この差は何なんだろうなんて思いながらも、実はまあ最近飲むとあんまり食べれなくなりましてね。そういうのもあって、そんなに持ってきやしなかったんです。っていうか、一応ね、おでんは持ってきてたんですよ。一人用の。常温でも大丈夫ってやつなんですけど。でもね、寒くもないし、なんていうのもあって、ワイン、まあお酒が飲みたかったっていうのはあるんですけど、喉も渇いてましたんでね。で、いろいろなね、お話をして、で、一杯目のうんちーに鍋が届きました。どうぞどうぞということでいただいたんですけどもね、これが美味しくってね、まあ冷えてた体を温めていただけるっていうことでね、一杯目をいただきました。で、またいろいろなね、お話を皆さんとしておりましたところね、星空がものすごく綺麗だったんですね。 まあ、雨が上がってね、空も見えないのかなと思っていたところ、やっぱり天気予報は本当ですよね。天気予報は本当ちょっとおかしいですけど、天気予報が当たってくれましてね、夜空が綺麗な、星空がすごく綺麗でした。でもね、思ったより寒くなかったんですよ。まあ、雨が降って湿気があったっていうことがあるのかもしれませんけど。でそんなことで話しておりましたところね、突然女性が来るんですよ。え、誰なんて思っておりましたと。実はこれがこの久保キャンプ場のヒロイン、アイドル、まあよくその辺はどちらなのかよく分かりませんが、詐欺姉さんっていう方がいらっしゃいまして、気軽にねお話をしていただきました。こんにちは、あこんばんはかっていうことから始まってね、まあいろいろご紹介をしたり自己紹介をしたりして、で、バイクの話、ツーリングの話ね、非常に盛り上がりました。こうね、私どうしてもそんなにねバイクの経験がないもんですから、そんなに長い距離も乗ってません、いろんなところ行ってないんでね、そういう大方の皆さんのねお話を聞いてるの本当楽しくってね、いろいろな話を聞いて嬉しくって、時間っていうのは本当にああいう時って早いですよね。あと焚き火もいいですね。ケンケンさんのがね焚き火台を持ってきていただいて、焚き火をパチパチやりながらも、あとねもっとすごいのはケンケンさんのね自作の薪ストーブ、これがねすごいんですよ。本当に自作なのっていうような感じなんですけど、よくお話を聞いたところ、元はね石油ストーブの石油タンク、入れるタンクあるじゃないですか、カートリッジ、あれをねパラパラとこう改造されて、いやー石油タンクで薪ストーブができるんだなんてね、煙突もねちゃんとあるんですよ、それもくるくるくるなんて巻いてね、持ってこれる煙突なんですけども、でそうやってねいろいろお話を皆さんでしていたんですけども、トイレがね遠いんですわ、実はそこ、ちょっとした山の中腹まで、の山のって言うと変ですけども、中腹まで登っていかなきゃいけないんでね、ちょっとトイレになんて言って行くんですけども、ほら帰りは気をつけなきゃなぁなんて思いながらね、酔っ払ってるんだからなんて思いながらも、でいろいろねお話をさせていただきました。本当にね、楽しい時間ね過ごさせていただいているうちに、今度はあれですよ、お兄さん、うんちいに兄さんから2杯目のうんちいに鍋は今度は味違いますぜっていうことでねいただきまして、今度はねちょっとねピリ辛の味がしましてね、これはこれでまたね美味しいんですよ。もう思わずねご飯ないですかって言いたくなるような、感じのね、うんちいに鍋2杯目も大変美味しくいただきまして、で、そうやってねいろいろなお話をして、詐欺姉さんともねいろいろなお話をして写真を撮ったりしましてね、LINE がこうだよとかいろんな話をしたりしたんですけども、なんとこの時についでに、VTalk の宣伝もしちゃいました。一応私もポッドキャスターということで、ジョイさんの方からねご紹介をいただきまして、詐欺姉さんもね、びっくりして、聞いていただいたんですけども、この後もちゃんと聞いてもらえると嬉しいんですけどもね、今日の放送を聞いてしまってあらあらっていうことになると困っちゃうんですけども、まあ、そうやってね、ワインも飲み終わりまして、ちょっと次は持参したウイスキーなんぞなんて思ってね、この日はやっぱり酔わなかったですね。普段ねお酒弱いんですけどもね、やっぱり楽しい時っていうのは酔わないもんですかね。まあワインもねちびちびとやってたっていうのもあるのかもしれないんですけど、ウイスキーの方もねストレートで小さいまあボトルだったんですけども、まあ飲みながらお話をさせていただいて、いつもよりね言わずにいいなぁなんて思って、こういう時間って大切だなぁなんてね、まあ変な話なんですけども、田舎のね職場から都会の職場へ移動してしまいましてね、ちょっと若干落ち込んでたっていうところもあったもんですから、気分よくね、過ごさせていただいて、非常に幸せな時間を過ごさせていただいて、でね、このヒデさんがねちょっともうじゃあ私はお先になんていうことになりまして、で0時過ぎにねいよいよお開きっていうことになったんですけども、お風呂結局ね入りきませんでしたね。まあね湯冷めも心配だったっていうのもありますし、まあかなりお酒も飲んじゃったっていうことがあったんですけども、まあ次回はね、なんとか今度はお風呂もね堪能したいと思っておりますけど、で私夜中はねどうしても起きてしまうと困るということでラジオをつけたんですけどもね、TBS ラジオを聞こうかなと思ったんですけども、残念ながら TBS ラジオが入らずに、これもねちょっとねなんでなのなんてお話を皆さんにね聞かれちゃったんですけども、 どうしても癖なんですけどね、夜中どうしても寝れない時はラジオを聞くっていうのがありまして、ラジコはね、あそこ、そうそう、久保キャンプ場さんは Wi-Fi が入るんで、ラジコで聞けるんですけど、とはいえちょっと電池のね方が心配なもんですから、ね、携帯ラジオで聞けたらいいなと思ってそういう話もしたんですけども、ちょっとラジオが入らないでね、残念だったんですけど、まあそういう話をしたんでね、詐欺姉さんにはいい記憶に残っていただいたかななんても思いますけども、で、いよいよバタン Q と言ったんですけども、普段ですと寝れないんですけどもね、やっぱりこういう時ってのは気持ちよく寝れるもんで、すっかり爆睡してしまいました。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。